愛してる、海洋、人殺してた、ねえ、塾をサボって何してたのってね、小学5年生の息子に問い詰めて帰ってきた言葉、一瞬ハッとしたとしてもね、確かに冗談としか思えなくてね、もういい、親をバカにしてって、まあね、こう言ってしまうのも無理ないですよ ね、まあ予想通りとはいえ、
はい、
それにしても重いドラマでしたね。
重かったですね。
あ、小学5年生がね、2年生を殺害、はい、しかもね、殺意を持っての行動のような感じでしょう、ね、意思で王出して、はい、いわゆる撲殺でしょ、ね、
信じられないですね。
で、その動機が何なのか、
はい、
ここがポイントですよね。で、まあ、自らね、自白もしてるわけでしょ、
はい、
だからね、やっぱり覚悟の上というかね、
ま
あ、衝動的でもあり、ある意味でね、そういう思いをいつも抱いていた、ってことでしょうかね。父親とのね、キャッチボールの時にね、
はい、
もう遅いよってね、つぶやいてました ね、まあ、そのことから考えるとね、やっぱりね、この親とこのね、
はい、
この関係において悩んでいたというかね、心を閉ざしてしまっていたと、いうことなんでしょうかね。でも考えたらね、あの智也くんに対してね、稲森泉扮するね、母親の野口さつきはね、結構愛情を注いでいましたよね。
すごいケアしてましたし、
ね、服の袖が短くなっていたのも気づいてましたよね、
はい、
で、まあパートに忙しいと言いながらもね、食事はずっとちゃんと自ら作っていると、
でお食事も家族で食べてましたし、
しかしね、智也の方はね、母親とね、ろくにね、口も聞かなくはなっていたんですが、愛されていないとはね、感じていなかったようにも思うんですが、どうなんでしょうか。ママはあなたが大好き、ね、あの看板の言葉をね、智也くんはどういう風に受け止めていたのか。
なんか本当に一生懸命愛情を注いでるように見えたので、何が悪いのかがやっぱりわからないし、不安ですよね。
まあね、親の注意を向けるためにね、まあちょっと悪いことをする、非行に走るっていうのもね、ある意味でね、その一面なのかもしれないんですが、まさかね、人を殺すっていうね、
すごい、
そういうね、極限の行為になってしまうのがね、で、まあそんな加害者の父親和彦に扮しているのは山本太郎。俺会社クビかな、確かにね、心の中では思ってもね、口に出して言うことじゃないですよ、
ですよね。
しかもね、やっぱりあの時産まなきゃよかったんだね、
いやもう
そこまで言うかと、
最低です
でもこのあたりやっぱりね、いわゆる母親とね、父親の違いかもわからないですよね、まあこういう時にそれこそ他人事のようにね、なってしまう。これはね、本人も自覚してのことなんでしょうが、母親にとっては許せませんよね。
許せません、そりゃもう、
まあこれをきっかけにね、夫婦仲間でね、壊れてしまうのか。
そうですね。
でもそうなってしまうとね、いわゆる加害者である息子をね、助けるにはやっぱりね、なんといっても両親揃ってでないと。
そうですよね、お父さんお母さんの愛が必要ですもんね。
そういうことがね、どこまで描かれていくのか、
はい、
これも興味の一つですよね、
で
一方被害者清田、母親小沢聖子を演じているのが板谷由香ね、あの時ランチなんかに行かなければ、まあ自分を責めてしまいますよね、実際ね、家にいたらね、確かにね、殺されることにはならなかったでしょうし、こういうところは本当に残酷ですよね。
そうですね、
でまあそんな愛してる海洋にですね、実はある方からメールが届きました。
はい、
はじめまして、なにわのフォレストガンプです。愛してる海洋を見ました。とてもショッキングな内容に驚いています。私はどちらかというと映画を見ることが多いので、映画との比較という側面から感想を述べさせていただきます。家族の死、子供の死を受け入れられない苦悩を描いた映画はこれまでにいくつかありました。 近いところでは2008年に公開された日本映画あの空を覚えている。母親が子供たちだけでお使いに行かせた結果事故に遭い幼い子供を失ってしまいます。自分の行動を悔やむ母親を水野美紀が演じ、どうすることもできずに呆然となる夫を竹野内豊が演じてました。竹野内さんはどこにいても何かに苦悩する男の姿が絵になります。苦悩する両親を励まそうとする子供役に広田良平くん、そして亡くなった子供役を吉田莉子ちゃんが演じていたのも泣かせどころでしたね。それよりも私が真っ先に思い出したのはアメリカ映画普通の人々です。ロバート・レッドフォードが監督し、1980年のアカデミー作品賞、監督賞、脚本賞などを受賞した作品です。水難事故で兄弟の兄を失った家族の物語です。自分だけが助かったことを悔やみ続ける弟、息子の死をきっかけに幸福な関係が一気に崩れていく夫婦、それぞれがその苦悩からいかに乗り越える第一歩を踏み出すかを描いた名作でした。随所に流れる音楽、パッフェルベルのカノンが癒しを求める人たちの心情をうまく捉え、地味な作品ながら強く印象に残っています。いずれの作品も苦悩から立ち直る第一歩までの家族の姿を描いた作品でした。今回の愛してるも、一方の家族は思いもよらない形で我が子を失いました。かなり重たい展開です。でもやはり苦しい中でも最後には前に向かって歩き出せる、そんな姿を描いてほしいと思います。これからの展開もしっかりと受け止めていきたいです。なるほどね。そうですよね。うん、過去の映画でもね、はい、こういうテーマっていうのはかなりありました。はい、ああ、でもね、はい、また現代という側面でね、しかもね、今回のね、息子の失い方が、はい、ああ、今までにはないショッキングな、そんな形ですからね。ということでね、またね、なにわのフォレスト・ガンプさんからね、はい、うん、こうしてコメントいただけるっていうこともね、楽しみにしながら、はい、愛してる会をしっかりと見届けていきたいと思いますね。